ただいまから旧約聖書詩編16編1節からきっと明日には東大して佐野牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
今年最後の主の日を迎えることができました。今日は詩編の16編からきっと明日にはと題して、聖書のメッセージをしたい。このきっと明日にはつまり良い方向に向かっていくのではないか、そういう希望の言葉を考えてみたわけです。皆さんこの1年をどのような思いでこの締めくくっていかれるでしょうか。いや今年は本当に忙しかった、そういう方もいらっしゃるでしょう。または今年は本当に自分の中で、いろんな新しいことに挑戦できて、充実した、まあ、そんな方もいらっしゃるかもしれません。いろんな人があると思います。本当にいろんなことがあった。誰も1年365日すべてがバラ色で、そして、絶好調だったっていう人はいないはずです。またはその反対にすべてが憂鬱で、もう一年中悲しみが自分を取り巻いていた、まあ、そういう人もそんなにはいらっしゃらないのではないか、そう思います。喜ぶ時があり、また悲しむ時があり、笑う時があって泣く時がある。本当に一つ喜びがあると思うと一つ悲しみがあり、また一つ悲しみがあるとまた一つ嬉しいことがあるというような、そんな一年だったんじゃないかと思います。私たちはどのような一年を過ごしてこようとも、主イエスキリストを信じる信仰によってきっと明日には、その明日が文字通り明日なのか、一週間後なのか、またはずっと先のことなのかわからないけれども、でもきっとというその大きな希望を持って、私たちは新しい年へ向かっていくことができるのではないか。今日はその恵みをご一緒に味わっていきたいと思っています。3つのポイントを書いておきましたので、説教用紙を見ながらまたご一緒に御言葉に聞いていきたいと思います。まず1つ目のこととして、私をお守りくださいということです。私を守ってください。この祈りを私たちも1年の間にどれほど多く祈ってきたことでしょうか。自分のこと、また離れている家族のこと、また気になるあの人のこと、あの友人のこと、この人のこと、いろんな人のことを思い描きながら、主よどうぞお守りください、お守りくださいと祈ってきたのではないでしょうか。今年の漢字がこの12月の中頃過ぎにですね、発表されまして、今年は何になるのかなと思っていましたら、変ですね、変化の変、変質の変、変動の変です。変わるという字ですね。本当に変化の多い1年だったということです。政治や経済をはじめ社会全体がとにかく変わっていくのです。それは良い方向であろうと、また良くしようという改革であろうと、また悪くなっていくということであろうと、とにかく変わっていく、その変化のスピードが非常に速いのです。私たちが体験したことのないスピードで動いている、まあ、そんなところからこの変という漢字が付けられたのではないか。この漢字には私たちの心を表しているなと思うんですね。それはこんなに変わってしまって、この先一体どうなるんだろうか、どこへ連れて行かれるんだろうか、どういうことになるんだろうか、その不安定というんでしょうか、不安感みたいなものです。この詩編の作者ももしかしたらそのような心細さというんでしょうか、そういうものを抱いていたのかもしれません。一節でこう言います。神よ、私をお守りください。私はあなたに身を避けます。 私をお守りください。私たちは不安な中でもこう祈ることができるという幸いを持っています。私たちはもともとはこの不安というものをですね、長く持ち続けることはできないはずです。そういうものが来ると何かで紛らわそうとしたり、何かでごまかそうとしたり、見ないふりをしたりするものですけれども、私たちにはそれを祈るという祈りが与えられている。その不安をしっかりと見つめつつ、でも主よ、どうかお守りください。そう祈ることができた一年であったろうと思います。そして同時に私自身もそう祈られてきた一年、そうです、私たち一人一人誰かに祈られてきた一年であったということです。私はあなたに身を避けますと、この詩編の作者は歌います。怖いとき、何か怖いものが来ると守ってほしい、まあ、そういうふうに子供の頃よく思ったものでした。私は子供の頃に犬に追いかけられた記憶があって、その記憶から子供の頃は犬が怖かったですね。鎖でつながれていても犬が来るとちょっと怖い、そういう時に、ああ親に守ってもらいたいな、まあ、そんなことを思ったものでした。身を避けるっていうのはまさしくそういうことでしょうか。神様のところに逃げ込んでいく。もともとこの身を避けるという言葉は、神殿に逃げ込むというこういうところから来たものです。そのどういう時に逃げ込むかと言いますと、その事態が非常に深刻でして、誤って人を殺してしまった時に神殿に逃げ込むんです。殺すつもりはなかった、でも誤って殺してしまった、非常に深刻な状況です。でもその状況の中で自分が犯してしまった罪を含めて神様の憐れみに寄りすがる、それがこの身を避けるということです。どんなに自分のまいた種であったとしても、どんなに自分のやってしまった罪の結果であったとしても、私たちは主の憐れみに寄りすがって、主に助けてください、非常に都合がいいかもしれないけれども、どうか主を助けてください、そう心から寄りすがっていってよいのです。これはよいのです。私たちに与えられている恵みです。そしてその場所が神殿であった。神殿に行きますと、当然そこでいろんな人たちの顔が浮かびます。神を信じる仲間たちの顔です。そんなことを思いながら、この人は神を、私をお守りくださいと祈ったわけです。この人は自分と神様という個人的な交わりの中で祈っているのではありません。むしろそういうふうに自宅で個人的に静まっているというよりも、神殿に来て神様の御前に出ているということです。身を避けるということが、神殿に行くということである以上、神殿に行けばその神様を信じる仲間たちの顔を思い浮かべる。そしてその顔を思い浮かべながら、この人は二節の言葉を語るわけです。私は主に申し上げました、あなたこそ私の主、私の幸いはあなたの他にはありません。神様に助けていただいた恵み、それと同時に神様を信じる仲間から助けられた恵みを思い起こしているのでしょう。ですからこの人は3節で、地にある生徒たちには威厳があり、私の喜びはすべて彼らの中にあると言って、自分がその生徒の交わりの一員とされていることを喜んでいるわけです。神様に助けられるということと、神様の仲間に助けられる、つまりこの教会の交わりに助けられるということは、実は一つのことです。神様は直接的に私たちの祈りを聞き、私たちに助けてくださいますけれども、多くの場合間接的な仕方で教会を通して、私たちのこの交わりを通して、具体的に言いますと、教会で会う誰かの一言の言葉や、 誰かのその存在や誰かからもらったメールやそういった事柄を通して助けられていく、守られていく、励まされていくということがあるということです。私たちはいかがでしょうか。一年を振り返ってみて、主が共にいてくださった、主が助けてくださった、そして教会の人たちに助けられた、そんな一年を思い起こすことができるのではないでしょうか。私自身も数々の恵みを数えるときに、あ、本当に神様に助けられた、そして同時に教会の一人一人に支えられた、助けられた、励まされた、もうその人がそこに来る、その人がそこにいる、それだけで私は慰めを受け、また私を強くされた、そんなことを思い返しています。そのように神様の数々の助けを実感するときに、二節にありますように、あなたこそ私の主、私の幸いはあなたの他にはありません、あなたが私の幸いです、あなたが私の幸せなんですというこの言葉が何かこう迫ってくるような、心に響くような思いがいたします。今日のこの私があるのは神様のおかげであり、同時にお一人お一人のおかげだ、そんな感謝をこの最後の礼拝、神様に捧げてまいりたいなと思うわけです。そして二つ目のこと、それは素晴らしい譲りの地。五節をご覧ください。主は私への譲りの辞書、また私への杯です。あなたは私の受ける分を固く保っていてくださいます。譲りの辞書、杯とありました。譲りの辞書というのは、神様が割り当ててくださって、これがあなたの土地だよ、これがあなたの住むべきところだ、そういうふうに割り当てられた土地のことを言うのです。杯というものも、これは食べ物を入れる器という意味で考えますと、神様からいただく食べ物のことです。譲りの辞書と同じような意味になるわけです。旧約の時代に神様はイスラエルのためにカナンの地という約束の地を与えてくださいました。12の部族のうち11の部族は神様に割り当てられた地で、そこを治め、そこで生活をいたしました。しかし残りの一つの部族、レビ部族だけは神様からの割り当てられた土地がありませんでした。レビ部族は神様を礼拝する専門の働きを担う部族として、彼らにはその土地がなかった。聖書はレビ部族においては譲りの辞書は神様ご自身だった、そのように語るのです。この五節を注意深く読みますと、主が私に土地を与えてくれたと言っているのではないんです。主は私への譲りの辞書だ、主ご自身が私に割り当てられたものだと言っているわけです。私たちに差し出されているその恵みは、主が与えてくださる土地ではなくて、主ご自身、主ご自身なのです。私たちは神様からどんなものをいただいたか、それは数えればたくさんあると思いますけれども、何よりも神様ご自身をいただいている。この一年で労苦が報われて大きな成功を収めたという人がどれぐらいいるでしょうか。またこの一年で人々から素晴らしい評価をもらったという人たちがどれぐらいいるでしょうか。または宝くじが当たったとかですね、何か非常に幸運の、いわゆるラッキーというものに恵まれた人がどれぐらいいるでしょうか。でもお金がなくても、幸運がなくても、そして人々からの評価がなくても、 主ご自身が私たちに与えられているということ、主ご自身が私たち一人一人に差し出されているということ、この御言葉から私たちは今日受け止めていきたいと思うんですね。むしろこの一年労苦が報われなかったけれども、私たちに与えておられる、与えられている主というお方は、その労苦を覚えてくださっているお方。今日は開けませんけれども、第一コリントの15章の終わりに、あなた方の労苦は主にあって無駄ではない、主にあって無駄ではないと言われています。私たちが陰で流した汗を、またその涙を主は覚えておられる。誰からも喜ばれなくても、感謝されなくても、その事柄を覚えておられる。主が私たちのするすべてのことを心に留めて、そして労苦を数えていてくださる、そんなお方が私たちと共にいてくださる。御言葉はそのように約束しているのです。また6節、さらにこういうふうに続けます。はかり縄は私の好むところに落ちた、まことに私への素晴らしい譲りの地だ。はかり縄というのは当時の測量のことです。神様が測ってくださって与えてくださった恵み、その神様が測って与えられたことを、与えられたもののことをはかり縄というふうにここで言っているわけです。そしてそれは私の好むところに落ちた、つまり私にとって非常に喜びになったということですね。神様がしてくださったことは私にとって喜びになった。神様がしてくださったあのこと、このこと、それを喜んでいるということです。私たちの一年を振り返るときに、いろんな喜びがあったことだろうと思います。家庭の中の小さな喜び、また教会の中の喜び、クリスマスには大勢の方々が洗礼を受けられた、それもまた私たちにとって喜びとなりました。そういう喜びを数えていく。でもそのような喜びの裏側に非常に厳しいことがありました。この一年、本当に激動の年でもあったろうと思います。アメリカで起こった金融危機、世界全体が経済の危機に今陥っている、この状況が日に日に私たちの身近なところに迫ってきています。株価の下落、円高、いろんなニュースが毎日のように流されて、またその中で仕事を失ってしまう人たち、年度内には8万5千人との報道が先日ありました。また大きなお金の損失を出してしまって途方に暮れている、そういう人たち、またボーナスが出ない、賃金カットで給料が下がってしまった、そういう中でやりきれない気持ちを抱えている人たち、本当に年が越せるかということが深刻な状況があると思います。多くの人たちがこんなはずじゃなかった、1年前はこんなふうになるはずじゃなかった、そういう後悔しても悔やんでも悔やんでも悔やみきれないような、そういう気持ちを抱えておられるのではないかと思います。しかしそういう現実の中にありましても、主は生きておられる。7節をご覧ください。私は助言をくださった主を褒めたたえる、まことに夜になると私の心が私に教える。神様が助言をくださるというのです。助言、それは別の言葉で言えば諭しです。神様が聖霊を通して神様の知恵を与えてくださる、なすべきことを、考えるべきことを教えてくださる、それがこの諭しということでしょう。しかもその諭しが与えられたのは昼であったかもしれませんが、でも この7節の後半には夜になるとという言葉が付け加えられている。夜です。夜というのは当然皆さん休むとき寝るときと思われるかもしれませんが、夜というのは聖書の中では思い巡らすときです。神様のしてくださった恵みを思い巡らす、その時です。しかし同時に夜というのは闇でもあり、私たちの暗い一面を映し出す時でもあります。夜は静かで、そしてその静けさとは裏腹に自分の心の内が激しく動くのです。自分の問題を深刻に考えすぎてしまうとき、物事をマイナスに考え込んでしまうとき、孤独感を強く感じてしまうとき、自分の最後の時のことをあれこれと思い巡らしてしまうとき、それが夜ではないでしょうか。その夜に私の心が私に教えるというのです。自分であれこれと思い返していくときに、その夜に神様が私の心に助言をくださる。神様の光は私の夜の部分にまで届いてくるということです。私があれこれと考え、否定的な事柄を思い巡らし、心配し、心が騒いでいるその真中にあって、主の光が私を包んでくださるというのです。その夜の部分にまで主は来てくださって、そして私に助言を与えてくださる、私に語ってくださるのです。私があなたと共にいる、あなたは恐れることはない、主の約束を口伝えに私の唇に入れてくださり、私に神様の知恵を与え、神様の約束を思い起こさせ、そして私は一人ではないのだということを、その夜に最も孤独で寂しくてつらいそのところに神様の光が差し込んでくる。今の現実は非常に厳しいかもしれません。しかしこの私の夜の部分にまで、私が最も隠したくて恥ずかしくて惨めな嫌なその自分の部分にまで主が来られる、その主がおられるならば、私たちはいずれの日にか、計り縄は私の好むところに落ちた、本当に全ての事柄は主にあって私にとって喜びです、主が私に対してよくいいことをしてくださったのです、そういうふうに心から言える日が来るのではないでしょうか。きっと明日には、きっと明日にはそのように主にあって、神様ありがとうございます、あなたがしてくださったことを感謝します、そう言える時が私たちに訪れるのです。三つ目のことをご一緒に見ましょう。私の前に主を置いたということです。これはこの詩を読んだ作者の祝福の秘訣と言えるものでしょうか。自分の前に主を置く、八節に書かれております。私はいつも私の前に主を置いた、主が私の右におられるので私は揺るぐことがない。私の前に主を置いた、これどういうことでしょうか。この関連で一つ聖書を開きたいと思いますが、この詩編の後の箴言三章五節と六節です。 箴言3章5節6節。読める方で結構です。ご一緒に読んでいただきましょうか。3、はい。心を尽くして主により頼め、自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。これがまさに自分の前に主を置くということではないでしょうか。特に6節、あなたの行くところどこにおいても主を認めよ。主を認める、主は共におられるんです。でもその主を認めるということ、つまりそこに主がおられるんだということをはっきりと意識して、そしてその主に感謝をしていくということ。私たちが歩んできた1年、そこに主はおられたんです。そして私たちが進んでいく2009年という新しい年、この年にも主がおられるんです。主はおられます。ですから私たちは一人一人、主がおられるんだ、そうやって主を認めていく、主が私と共に歩んでくださる、そのことを認めていく、そうしていくときにあなたの道はまっすぐにされる。主はあなたの道をまっすぐにされるのです。私たちは人間ですから、一年振り返るときにいろんな後悔もあることでしょう。あのことを年の初めに決めていたのにできなかったな、私もそういうことがあります。またはあんなことしなければよかった、こういうふうにしたのは失敗だった、いろんな後悔があることでしょう。しかしそこにも主を認めようではありませんか。私がしてしまったこととはいえ、後のことを主に任せていく、その意味で主よ、そこにもあなたはおられました、主にあってこれもあなたに任せていきます、いろんな後悔はあると思いますが、そこに主を認めてやり直していく、そうです、やり直すことができる、これが私の前に主を置くということのもう一つのことですね。やり直すことができるんです。詩編の16編の方に戻りますと、その10節のところで、また11節のところで、はっきりとよみがえりの希望が描かれています。10節と11節、誠にあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの生徒に墓の穴をお見せにはなりません。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみがとこしえにあります。実節では黄泉、つまり死の苦しみのことです。そして墓、死のことですね。そのことからを語り、11節では命の道を知らせてくださる、そして喜びと楽しみを語る。主にある者たちは皆この死というものから、この命へと移されていくということです。主イエス様は私たちのために十字架で死に、その後よみがえられました。その主を信じる信仰によって、私たちはこのいつも命の道が与えられている、つまりよみがえりの道が与えられているということです。よみがえりの道というのは、命の道というのは、何度でも何度でもよろしくお願いしますと言えるということです。主に悔い改めるときに、その時私は真っ白にされます。真っ白にされて、そして主よ、またよろしくお願いします、そのようにお願いすることができる。これは人間だったら同じ人に失敗をして、よろしくお願いします、またもう一回やって、またやってしまいました、ごめんなさい、またよろしくお願いします、そんなことを言っていたら もういい加減にしろと言われてしまうことでしょう。しかし主は何度でも何度でも私たちによろしくお願いします、その言葉をかけてもよいと言っておられるんです。何度でもやりなすことができる。いろいろな後悔や失敗があったと思いますが、しかし主にあって何度でもやり直すことができる。それが私の前に主を置くということです。自分がやってしまった非常に暗い部分にも主を置くのです。それは復活の主を置くということです。もうこれはダメなんだから、もうこれは失敗したんだから、もう取り返しがつかないんだから、でもそこに主を置くのです。主にあってもう一度やり直していく。主は私たちに喜びと楽しみを与えてくださいます。私たちにとってくよくよするのはふさわしくないのです。喜ぶこと、楽しむこと、主にあってこれを新しい年もしていこうではありませんか。主は私たちと共におられて、いつも守ってくださり、日ごとの労苦を覚えてくださり、また私たちの心の闇に届いて私たちに語りかけてくださる。そんなお方がこの私と共にいてくださるならば、きっと明日にはそういう主の希望を、主にある希望を持って新しい年へ進んでいくことができるのではないでしょうか。お祈りをいたします。あなたの行くところどこにおいても主を認めようと、あなたは私たちを導いておられます。どこにおいても主が認められるほどに、あなたは私たちと共に歩んでくださいますから、感謝いたします。過ぎゆく2008年を思い、来るべき2009年を思い起こすときに、こんなにも素晴らしいお方が私と共にいてくださるならば、恐れることはありません。主よ、どうぞよろしく私たち一人一人の歩みをお導きくださるようにお願いいたします。またこの教会の歩みをあなたは目に留めておられますから、感謝いたします。教会の歩みの上にも主の導きをお与えください。主の御名によってお祈りをいたします。アーメン。